エペソ人への手紙4章14節から16節まで。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。それでは今日の説教をキリストの御霊というテーマで中牧師に取り次いでいただきます。
今年私たちは、あなた方はキリストの体であって、一人一人は各機関なのですという御言葉を標語に掲げまして、教会とは何かということを改めて問い直してまいりました。で、今年の標語は、教会はキリストの体であると言っていますね。教会がキリストの体であるなら、キリストは教会の頭です。では体である教会と頭であるキリストとはどんな関係にあるのでしょうか。キリストが頭であるということは何を私たちに教えているのでしょうか。まずはキリストが教会の上に権威を持っていらっしゃるということを教えているように思います。教会はキリストに服従するものなのです。人間の体でも頭、つまり頭というのは一番上にありますね。そのようにキリストは教会の上にいらっしゃるお方、教会の主であり、教会はキリストのしもべであるのです。またキリストが教会の頭であるということは、教会が頭であるキリストによって生かされているということも教えていると思います。頭脳から神経が体全体に張り巡らされています。で、体の各部分が頭脳からの指示によって動くように、教会もまたキリストの命令によって動いているのです。もし頭脳からの神経が切れてしまったらどうでしょう。体が動かなくなるどころか命を落としてしまうかもしれませんね。教会はキリストと命のつながりを持っていて、頭であるキリストから離れては存在できないものなのです。教会はキリストの命で生かされ、導かれ、謙虚にキリストの権威に従うものであるということを、キリストは教会の頭であるというこの言葉を教えていますね。私たちも、この教会につながっている私たちも、キリストの命によって今生かされているんだ。それを何か概念だけのものにしないで、実際の教会生活の中で体験したいものだと思います。キリストの権威に従うということを言葉だけのものにしないで、教会が直面するさまざまな場面で実践していきたいと願っています。教会について今私たちは聖書から学んでいるのですが、そのことを頭だけの理解で終わらせないで、ハートで受け止め、私たちの両手や両足で実行していきたい、そんなふうに願っています。さて、今朝の箇所ではキリストが教会の頭であるということが、キリストが教会が成長していくものなんですが、その教会が成長していくゴール目標であるという言葉で置き換えられていますね。頭、頭は体の中で一番高い部分で、その人の御丈を表します。御丈という言葉よりも背丈、あるいは身長といった方が皆さんには分かりやすいかもしれませんが、新改訳聖書ではキリストの御丈という言葉を使ってありますので、今朝は私も御丈という言葉に使うことにしたいと思っておりますが、命あるものはすべて成長します。そのようにキリストの命によって生かされている教会も成長していきます。 そして教会が成長して到達すべきところはどこなんでしょうか。私たちが目指すところは何なんでしょうかというと、それがキリストの御丈なのだとここで教えられています。背比べという童謡がありますね。あの童謡にありますように、私も5月の子供の日には兄と背比べをした、そのことを覚えております。でその頃3歳年上だった兄、今も3歳年上ですが変わりませんけれども、その兄の背丈に私はもうどうやっても届きませんでした。だいぶこのぐらいあったでしょうかね。で私にとってその家の柱に残りました兄のその背丈、それは私が大きくなりたいなというゴールでありました。早くそこに追いつきたいと思ったわけです。で背丈を測るときは背筋を伸ばしまして、顎を引いて頭のてっぺんで測るものですが、子供の頃私それよくできなかったんです。私のいた頃は学校で毎年身体検査っていうのがあったんですが、いつもそれをやるたんびに先生から怒られまして、わちゃんとやれというわけなんですが、そんな思い出があります。皆さんはどんな思い出があるでしょうか。背が低いことがコンプレックスになっていたり、あるいは逆に背が高すぎて嫌だったという、そういう思いがあったでしょうか。18歳ぐらいで身長はほぼ決まってしまいます。身長は神様が決めてくださったものですから、もうそれを受け入れ感謝するのですが、霊的な身長は40歳になっても80歳になってもまだまだ伸びていきます。私たちはキリストの御丈を目指して成長していくのです。私は小学生の頃はあまり背の高い方ではありませんでした。中学生になりますと急に背が伸びまして、そのうちに兄を追い越してしまったんですね。しかし教会が成長してキリストの御丈に到達するという場合、私たちがキリストの御丈を追い越してしまうということは絶対にありません。簡単に追い越せるものではありません。けれどもキリストの御丈はだからといってはるか彼方にあって、教会が私たちがどんなに努力しても決して到達できないものかというと、そうではありません。エペソの手紙の4章、今朝は14節から読んでいただきましたが、一つ前の13節に戻っていただきますと、こう書いてありますね。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。達するためですとあります。15節にも、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。聖書はできもしないことを書きません。私たちにできる約束があるのです。すべてのものの上に高くおられるキリストは、同時に私たちのために低くなって人となってくださったお方であります。キリストが人となってこの地上を歩まれたのは、私たちに人間として到達すべき具体的な基準を示すためでありました。私たちは人としてのキリストのお姿の中に、私たちの目指すべきゴールを見、そこに近づくことができるのです。もちろんそのゴールに人間の力で届くことはできません。しかしキリストは神として私たちに天からの力を与えてくださって、私たちを引き上げてくださいます。キリストが人となってくださったから、私たちもキリストの御丈に近づくことができる。キリストが神であられるから、私たちを助けてキリストの御丈に近づけることがおできになる。こんなに素晴らしい救い主が私たちに与えられているのです。そのことを心から感謝したいと思います。ではキリストの御丈に近づくとは具体的にはどういうことなんでしょうか。14節に戻りますが、私たちがもはや子供ではなくてと14節は書き出されていますね。いつまでも子供のままではなく、霊的な大人になりなさいと聖書は進めているのです。大人と子供の違いは様々ありますが、その一つは大人には知識があって物事を正しく判断できる。 けれども子供は知識が乏しく物事を正しく判断できないで騙されやすいというところにあるかもしれませんね。14節は続いてこう言っています。人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばれたりすることがなく。そうです、成長していないクリスチャンは神様の言葉よりも人の声の方に耳を傾けてしまいます。キリストの教えよりもこの世の基準で物事を見てしまいます。そしてサタンの誘惑に乗ってしまうのです。ここには人の悪巧みとありますから、悪巧みを働くのは人間なんでしょう。けれどもその背後にあるものは神に敵対するサタンであります。私たちはサタンの策略を見抜き、私たちを神様から引き離そうとする間違った教えの風や波、そういうものに踊らされることがないように目を開いていたいものでありますね。そのために聖書が何を教えているのかということをしっかりと学びましょう。何が真理であるのかを見極めることができるようになりましょう。コリントの第一の14章20節、今水曜日の KG じゃなくて JOD ですね、 Joy of Discovery の聖書の学び会でコリントの第一を勉強しています。やがてここが来ますので、特に司会に当たっている方は覚えておいてくださいね。兄弟たち、物の考え方において子供であってはなりません。悪事においては幼子でありなさい。しかし考え方においては大人になりなさい。コリント第一の14-20にこう勧められています。クリスチャンは幼子のような素直な心を持つとともに、本物と偽物、真理とそうでないものをきちんと識別できる知識あるいは霊的な力を持っている必要があるというのです。霊的な識別力を持つことによって私たちは大人のクリスチャンになっていくことができる。教会はキリストの御丈に向かって成長していくことができるとここに教えられていますね。イエス様ご自身が、私が道であり真理であり命なのですとおっしゃいました。イエス・キリストご自身が真理なのですから、真理を知るということはイエス・キリストを正しく知るということであります。たとえ聖書やキリスト教についてどんなに多くのことを皆さんが知っていらっしゃったとしても、キリストご自身を知らなかったら、イエス・キリストを神の御子として知らなかったら、それは真理を知っていることにはならないのです。13節にエペソの手紙に戻りますが、エペソの4章の13節に、ついに私たちが皆信仰の知識と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです、こう書かれています。この箇所なんですが、ここで信仰の一致と神の御子に関する知識の一致、こう訳されているところなんですけれども、私は以前ここを学びまして、こう訳した方がいいんじゃないだろうかと思ったことがあります。信仰、つまり神の御子を知る知識の一致、ここに何々とと書いてある and にあたる言葉なんですが、それは必ずしも2つのものを結びつけるというばかりでなくって、先に言ったものに対してもう一遍言い換えているというふうに、訳すことができるわけですね。ですから信仰とは何かといえば、それは神の御子を知る知識である、こう定義することができるのです。イエス様ご自身が言われました。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。このお言葉と通じていますね。もちろんここで知るというのは、表面の知識のことではありません。キリストを人格的に知る、自分の心と魂とで知るという意味です。そのようにキリストを知るところに信仰があります。救いがあります。永遠の命があるのです。イエス・キリストを正しく知るということについて、使徒パウロはコリントの手紙の第2の5章16節でこんなふうに言っています。これは彼の体験から出た言葉なんですが、 読んでみましょう。ですから私たちは今後人間的な標準で人を知ろうとはしません。かっては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません。ここで人間的な標準で人を知るというのはどういうことでしょうか。それを人を神様にあって見るのでなく人間の、まあ言えば自分のと言った方がいいでしょうか、自分の価値観で相手を判断してしまうということであります。世の中では姿形、容姿や財産、学歴、あるいは出身地、家柄、そういった表面的なもので人をたっ飛んだり癒しめたりということがよくありますね。でも神様を知る人はそのようにして人を見ることはありません。一人一人が神様に作られた尊い人格であります。そして教会では互いが兄弟姉妹として受け入れ合っています。私はいつもこの御言葉を思い起こすんですが、ローマの14の15というところにこんな言葉があります。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。まあ、これは前後の文脈をよく読まないと意味が分かりにくいかもしれませんが、キリストの十字架が自分の罪のためであったということを知っている人はこの言葉が分かりますね。そういう人は兄弟姉妹をあの人は好き、この人は嫌い、あの人は役に立つ、この人は役に立たない、そんなふうにして見ることは断じてないのです。他の人、キリストがその人の代わりに死んでくださったそれほどの人、キリストが命がけで愛してくださった人として尊ぶわけです。人間的な標準で人を知ろうとはしませんというのはこのように人を信仰的な面から霊的な面から見るということですね。そのように人をその本質で見ることのできる人はキリストをもその本質で見ることができるでしょう。いいえ、キリストをその本質で捉えている人は他の人をもその本質で見ることができる、そう言ってもいいと思います。パウロは言っています。かっては人間的な標準でキリストを知っていたとしても今はもうそのような知り方はしません。イエス様の教理、ナザレの人々はイエス様を人間的な標準でしか知りませんでした。彼らはイエス様について、この人は大工の息子ではありませんか、彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか、妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか、そんなふうに言っています。そしてイエス様につまずいたと聖書は書いてありますね。まあ、現代の都会では隣の人がどんな人で何をしているのかそれがわからないほど、まあ、人間関係が希薄になりました。でもイエス様の時代のその場所では同じ町の人であったらその人のやったことを語ったことがもうすべて町中に知れ渡るというそんなものであったわけですね。ですからイエス様の教理の人たちは俺たちはイエス様をよく知っているとそう思っていたのです。それでイエス様が目覚ましい奇跡を行い権威を持って神様の言葉を教え始めたときに、これはこの町で育った私たちの仲間の一人じゃないか、なぜ彼にこんなことができるのか、こんな教えを語るのか、そう言って人々はイエス様につまずきイエス様を退けたのであります。人々はイエス様を自分の尺度で測り見えるところだけで判断しイエス様の本当の姿を見ようとも知ろうともしませんでした。またパウロが属していましたパリサイ人と呼ばれる宗派の人も同じですね。彼らもイエス様を自分たちの学問やそして律法というさまざまな規則やそういうものからだけ判断しイエス様がなさったことをあれもこれもとつっついて批判をしていたのであります。イエス様を行った素晴らしい奇跡、聖霊の力によってなされたものをあれは悪霊の力でしたのだと言いまして聖霊の働きを冒涜しておりました。使徒パウロも元はパリサイ人、イエス様が神であることを決して認めませんでした。 ですからイエス様を主であると告白するクリスチャン、けしからん人間たちだというので彼らを迫害していたのです。しかしパウロは復活されたキリストに出会い、本当の意味でキリストを知るものとなりました。パウロはキリストに出会った後しばらく目が見えなくなりましたが、それはあの博学なパウロであってもキリストに出会うまではキリストについては本当には何も見えていなかった、何も知ってはいなかったということを示すものでありました。自分の理解で自分の判断でキリストを捉えよう、知ろうとしても本当の意味でキリストを知ることはできません。聖書の言葉によってご自分を表しておられる、そのありのままのキリストの姿に出会うときに、この主なるお方の前にひれ伏すときに、初めて私たちはキリストを知ることができるのです。週ごとの礼拝で、日ごとの祈りの中でキリストに出会う、キリストをさらに深く知っていく、そのような体験をお互いに積み重ねていきたいと思います。そしてそのことによって教会がキリストの御丈にまで到達していきたい、そのことを心から願っております。キリストの御丈に近づく第二のステップは愛に生きることです。真理を知る、真理を語るだけでは十分ではありません。真理は愛をもって語られなければなりません。15節、むしろ愛をもって真理を語りとある通りです。何かを語ろうとするときには次の3つのことを考えなさい、ある人が教えました。第一は、それは本当かということです。そうですね、本当でないこと、自分でもよく確かめていないことは話すべきではないでしょう。第二は、それは必要かということです。本当のことであっても必要でないことはあります。言わなくていいことがいっぱいある。何でも話せばいいというわけでないんで、言わなくていいことは話さなくていいわけです。そして第三に考えるのは、それは親切かということであります。聞く人の立場に立って、すなわち愛を持って語るのでなければ、決して言葉はどんなに理路整然としたものであっても通じることはありません。英語と日本語でお互いにハンディキャップがあったとしても、愛を持って語られた言葉はその言葉を壁を越えて伝わってきますよね。そういう体験皆さん何度も何度もしていらっしゃると思います。愛を持って真理を語るというのは、もちろん耳障りの良いことだけを話すということではありません。皆さんも夫婦の間で、親子の間で物事をとことん話し合うということがあるでしょう。互いに愛していればこそ、耳に痛い言葉でも物事の解決を求めて話さなければならないこともあるのです。真理と愛は決して矛盾しません。真理からだけ本当の愛が生まれてきます。そして本当の愛からだけ真理が生まれます。愛の章と呼ばれますコリント人への手紙第1章13節、この前 JOD で勉強しまして大変恵まれましたが、そこにこう書いてあります。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。愛は不正を喜ばずに真理を喜びます。愛も真理もギリシャ語では女性名詞であります。愛と真理はまるで仲の良い姉妹のようにいつも一緒に働いている、そんな姿がこのコリントの手紙の中に書かれていますね。真理に生きる人は愛に生きます。愛に生きる人は真実を求め、その真理を守ろうといたします。このように愛と真理のうちに成長していく教会の姿、それがエペソの4章16節に描かれているわけです。こう書かれています。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。で、ここでは教会の一つ一つの部分が成長するという、そのことだけではなく、それぞれが組み合わされ、結び合わされていかなかったら決してキリストの体として成長しないと教えられていますね。背が高くなりたいからって言うんで頭だけが大きくなってもしょうがありませんし、 手だけが大きくなっても足だけが大きくなっても、それはバランスを欠いたもので本当の成長ではありません。一つ一つの部分がそれぞれに成長します。そしてそれが正しく組み合わされていく。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりとありますけれども、各部分にはそれぞれの役割があります。そしてその役割には限度というものがあります。でそれぞれ体の各部分が自分の限度を守っていますので、体全体が健康を保つことができます。例えばですが、血管が弱くなっているのにですね、心臓だけが俺はこんな力あるんだってどんどんどんどん頑張りますと、たちまち血管が破裂してしまいますね。肝臓でも腎臓でもその力をフルに発揮してあまりに働きすぎるととんでもないことになってしまう。それは人体の構造が教えていることであります。骨や筋肉が成長したとしても、それが関節や靭帯によって結び合わされていなければバラバラのままでありまして、腕を動かしたり足を動かしたりということができなくなってしまいます。病院に行きますと靭帯の構造図あるいは骨格の模型というものが置いてありますね。エペソの4章16節今読みました箇所は、私はここを読むためにまるでそのようなその人体の構造を示したその模型を見ているような気がするのです。この箇所は人間の体もキリストの体も同じ生きたものである、そこに調和が必要だということを教えています。私たちにとってここで備えられた結び目というのは一体何を意味しているのでしょうか。私はこれは愛そのものである、またその愛を実践する皆さん方教会のメンバー一人一人だとそう思います。教会を愛してくださったキリストの愛、その愛に応える私たちのキリストへの愛、キリストが私を愛してくださった、そのキリストを私たちが愛し返す、その愛がここで言われている備えられた結び目になるんだろうと思います。キリストを愛する者はキリストの教会を愛します。キリストの教会を愛する者は教会が教会の唯一の頭であるキリストが崇められるところになるように、人間の醜い自己中心やわがままが清められるようにといつも祈り求めています。私たちはそのように祈り求めてまいりましたけれども、さらに心を合わせて教会が頭であるキリストを目指して成長していけるようにと祈っていきたいものですね。そのような祈りがキリストのそれぞれの機関である私たちをしっかりと結びつけていくのです。そのように祈り、労してくださっている方々によって